Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイショー第21回です。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショーです。お送りしますのは私吉安と
渡辺がお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
第21回ということで始まるんですけれども、
はいはい、
前回動物を撮るっていうお話をしたんですが、渡辺さんの方でもたくさんペットがいて、
そうですね、猫ばっかりですけど今は、
うん、
はい、
前回お話しし忘れたというかコツの中でしゃべり忘れたことがあるということなので、そっちの方を少し聞かせてもらって、オープニングの方で喋ろうかなと思うんですけど、
はい、私うちでは結構今は猫だけなんですけど、
うんうん、
その前から犬とか小動物とかいろいろ飼ってまして、
うん、
でも写真撮るときにも無意識にやってたんでね、ついお話しするのを忘れてしまったんですが、
うん、
その動物の目線の高さに合わせるとか、
うんうん、
もしくはその目線よりさらに下から撮ってみるとかって、
目線より下っていうのも面白いですね。
そうなんですよね、
うん、
うちの場合こう猫だと、ね、猫の目線よりさらに下ってなると本当に床から撮るような感じになるんですけど、うん、まあ、ちょっと大きめのワンちゃんとか、まあね、動物園とかでちょっと大きめな動物を撮るときに下から撮ってみたりとかっていうのも面白いかなっていうのと、
うん、
あと真逆なんですが、
はい、
まあ、今の時期こう、ね、暑くてこうデレーンと寝てるところを、
うん、
まあ、目線で撮ってもあんまりこう変わらない感じになってしまうので、逆に今度それを真上から撮ってみるっていうこともしたりしてますね。
要は犬視点猫視点じゃなくて、
そうですね、天井視点って感じですね。
天井視点ですね、
はい。
やっぱり犬とかはお散歩に行ったりすると、犬視点で撮るとなんか違った世界が見えそうですよね。
そうですね、
うん、なんかこう外をすごく低いところから撮ることってあんまないじゃないですか。
はい、ないですね。
だとやっぱりこう犬が見てる世界と同じ高さで撮る感じとか、
うん、
まあ、お家の中だと多少ね低い位置から、周りを見たり、
うん、
知らない間に床で寝てたりというかするんで
そうですね、はい、
ありますけど、
うん、
やっぱ顔が正面になったりは面白いよね。
そうですね。あと、うん、こうね、犬の場合だとこう広い芝生の公園で下から撮ったりとかすると結構変わった違う風景が、空がすごく広く見えたりとかっていう感じに撮れたりして、
遠くで待たせといて、
うん、
こうカメラ構えて寝て待って、
うん、
おいでって言うとわーって来るのとか撮ると面白そうだね。
あ、そうですね。あと私が一回やったことがあるのが、犬の子のジャンプする、
うん、
なんていうんですか、まあ、遊具みたいなのがあるドッグランみたいなところに前に走ったことがありまして、うんうん、でその犬がジャンプするところの真下で寝転がって、
うん、
ジャンプした瞬間を真下から撮ったことがあったりとか、 お腹しかちょっと映んないんですけど、
うんうんうん、
うん、
俺を乗り越えていけっていう感じで、
そうですね、なかなかちょっとね、ジャンプに自信がない子だとちょっと勇気がいる行動ですけど
つまり飛んでる犬のお腹が取れるはずなわけですね。
そうですね。
うん、やっぱり動くものはいろいろ面白いですね。
うん、
他の小動物とかも飼ってたんですか。
はい、うちは結構いろんな動物を飼ってたことがありまして、
爬虫類とかそういうやつ。
爬虫類はないんですけど、エキゾチック系っていうんですか。
エキゾチック系ってどんなの。
一番ポピュラーだとペレットとか。
あ、はいはいはいはい、
うちは飼ったことないんですけど、プレーリードッグですとか。
プレーリードッグってあれですよね、お庭で飼うと穴掘っちゃうやつですよね。
そうですそうですそうです。
そうですよね、
はい、それで一番珍しいのがうちマングース飼ってたことがあるっていうね。
そっか、それはなんかすごそうだな。
うん、
なんか動物によってこんな取り方みたいのってありました？あんま変わんないのかな、マングースだから
ですね。うん、この動物だからこの取り方っていうのはないです。なんかあんまり意識したことはないですね。うん、やっぱり動きがこう、ね、ゆったりしてるか速いかとか、あと鳥を飼ってたことがあった時は、あの翼を広げた瞬間とかは綺麗だったりとかして。
あ、そうですね、
うん、
はい、そうか、やっぱり動物によって、何様になるポーズ、
うん、
みたいなのは違うかもしれないですね。
そうですね、
ということで動物の話で盛り上がっているですね、今日また動物になっちゃうので、
はい、
今日はですね、先週もお知らせした通り、写真共有サービス、まあ、ウェブブラウザーで見る写真共有のサービスをいくつか紹介していこうと思っております。
はい、
はい、でいろんなサービスがあるんですけど、まあ、代表的なもので私が少しでも使ったことのあるやつを紹介していこうと思いますので、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、
ということで写真共有サービスを紹介しようと思ってるんですけど、
はい、
渡辺さんは何か使ってる写真共有サービスってありますかね？
そうですね、共有となるとね、先週iPhone のアプリの方で紹介のあったインスタグラムと、
はいはいはい、
あとそのフィルターをかけない場合は、
うん、
あのツイートピックの方を使っているぐらいで、うん、
はい、
共有サイトというのはその2つですかね。
そうですね、やっぱりツイッターみたいな一つのメッセージに写真をくっつけるタイプだと、
うん、
1枚ごとのタイプが多いですけど、
うん、
世間にある共有サービスっていうと、例えば一緒に旅行に行った写真を友達 と、
うん、
シェアする、
うんうんうん、
何々ちゃんこれ見てよっていうのとか、
はい、
あとは、ものというかサービスによってはどっちかというとバックアップに近い、家のハードディスクじゃなくてネットワークの上にも置いとこうみたいなので使えるものもあったり、
うん、
あとは独特の見せ方ができたりするのもあるので、そんな、うん、いろんな特徴があるので、紹介していこうと思うんですけど、
うん、
いろんなサービスがあって私も全部もう使ってるわけでもないですし、
うん、
なんとなくこう全然使わないでね、ちょろちょろっと見ただけで紹介するのもなんだなと思うので、
うん、
私が、実際アカウントを持って使ったことがあるやつを、
はい、
4つぐらいピックアップして紹介しようと思っています。
はい、
多分一番こう大手というかメジャーなやつなので、
うん、
名前は聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
そんなものを、順番に紹介していこうと思います。
はい、
まず最初はですね、ピカサウェブアルバムっていうのがあって、
はい、
一番メインで私使ってるんですけど、
うんうん、
これはですねピカサっていう名前の、写真管理アプリがあるんですけど、
はい、
これ Windows 版だけなのかな、
あ、どうなんでしょう、
ね、Mac 版は多分、バージョンが1個遅れてぐらいあったんじゃないかと思うんですけど、
うん、
それのと連携できるサービスでピカサウェブアルバムっていうのがあります。
はい、
一番の特徴は今も言った通りピカサっていうアプリと連動するので、
うん、
それを使っている人にとても使いやすい、
うんうんうん、
例えば、一つのフォルダーにあるやつをいっぺんにアップロードするとかっていうのは、
うん、
実はウェブ経由でやるとなかなかめんどくさいんですけど、そういうのもできたり、
うんうんうん、
ピカサの自体は他のサービスとかにも挙げられるんですけど、
うん、
そのピカサで付けた情報とかがそのままくっついてアップロードできるとかっていうのがすごく使いやすいと思います。でウェブアルバムなんで、
うん、
ウェブ上にいくつかこうアルバムを作って、
うん、
その中に写真を入れてお友達と共有するんですけど、
はい、
アルバムごとに、みんなに公開するものとか、
うん、
URL に、難しい字というかですね、デタラメな字がくっついていてそれを知ってる人だけ見られるようにするとか、
うん、
あとは知り合いだけ限定とかっていうのができるようになってます。
おすごく細かく。
そうですね、他の紹介するやつもそういうのが多くて、知り合いだけの限定っていうのは、うん、知り合いの人も同じとこの会員になって、ID とパスワードでこうログインすると見られるとかっていう風になってるので、うん、めんどくさいんですけど、うん、限定した人だけ見られるようなところができるんですね、うんうん、でどんどん使っていくとですね、容量が増えていくんですけど、
うん、
ピカサウェブアルバムは、お一人が使える最大容量が決まってるので、
はい、
それを超えないように使う、または超えるときにお金を払わなきゃいけないっていう風になってます。
ちなみにその容量っていうのはどのくらいなんですか？
今は 1GB なんですけど、
うん、はい、
ピカサのアプリで共有する大きさで少し小さくしてもいいよってやると、
うん、
まあ1000枚オーダーで入るんじゃないかと思いますし、
うーん、
最近 Google プラスっていう新しいサービスが始まったんですけど、
うん、
それと、うまく連動させると、うん、ほぼ無制限で使えるようになるんじゃないかと言われてます。
おお。
はい。
まあでもね、ちょっとサイズを落としてでも1000枚って言ったら、
うん、
ね、こう上げっぱなしって、ね、しなければ。
そうですね、だから1年前とか2年前のやつを、共有だけに使ってるんだったら、共有というか、
うん、
こう外していけば、まあまあ、普通に使う分には大丈夫で。
ですね。
そう、全部のバックアップを取りたいとかってなってくると、その有料サービスを、うん、契約して、
うん、
有料サービス、年間20何ドルだと思います。
うん、
それで 20GB だっけな、そのくらいまで上げられます。
うん、
で次が、
はい、
フリッカー。
あ、はい、
有名なんですよね。 FLICKR かな
ですね。はい、
はい、でこれはですね、一言で言う と、いろんなことができます。今、はい、こうネットワークというかウェブサイトとかを使ってやるサービスのいろんなことに対応していて、
うん、
自分のブログに貼り付けるとか、うん、さっきも言った限定した公開をするとか、アルバムを作るとか、はい、っていうのがいろいろできるんで、
うん、
いろんなサービスの連携が早いし、たくさんあるっていう特徴があるんですけど、
うん、
いかんせん英語
そうですね、
そうっていうのが
一、はい、
つハードルじゃないかと思います。
あ
と容量の考え方はちょっと変わっていて、
はい、
月に、1GB だっけな、あ、じゃあ、20MB かな、
うーん
っていう月に上げられる容量が決まってるっていうタイプの制限になってます。
うーん、
あ、でこれも有料化になると、無制限になったりするんですけど、
うん、月にってことはその1ヶ月以上前の分のは 無制限ってことになるんですか？
あ、そうです。だから自分は、1月に 20MB 分は増やせる、
うんうんうん、
アップロードできる、
うん、
で7月に 20MB アップロードするとその月はもうアップロードできなくて、
うん、
8月に月が変わればまた 20MB 分の枠ができるっていう感じになります。
うんうんうん、で昔のものは消えていくとかそういうのはない？
消えない、消えない。
でもそれはでもちょっといいですね。
そう、ちょっと面白いですよね。
うん、
その辺が、ポイントかなと思います。
はい、
あとフォトゾーっていうのが、まあ、日本のフリッカーという感じなんですけど、
うんうん、
国内でいうと最大手のサービスで、
うん、
ここのもですね、月の最大制限があるんですけど、
うん、
無料の時に月々 1GB なので、まあ普通に撮ってる分には問題ないぐらいの量ですよね。
はい、そうですね、1ギガ、はい、
うん、でここも連携ツールとかサイト内のサービスがいろいろ充実していて、
うん、
いろんなことができます。
うんうんうん、
例えば写真をよく撮る人がブログとか書こうかなと思った時に、
うん、
フォトゾーの中で日記を書くとかができるので、
うーん、
まあ、ブログみたいに使えたりとかですね、
うんうんうんうん、
そういったことにもできるんですよね。
うーん、
なんかいいことずくめに見えるんですが、
うん、
私としてはですね、ちょっと広告がうるさかったりですね、
あ、はい、
あとほんのちょっとなんかのデザインの洗練されてる感が少なかったりとかですね、フリッカーとかそのさっき言ったピカサウェブアルバムみたいなやつは、
うん、
まあ、まあ今時と言ったら変ですけど結構シンプルであっさりしてる感じなのに対して、
うん、
フォトゾーはなんかこういろいろ字が多かったりとか広告が多かったりっていう感じがあるかな。
うーん、
ちょっとね、日本っぽいというかね、 楽天な雰囲気が少しするというか、
あ、ちょっとそれ分かりやすいですね。
そんな感じがしています。
はい。
で最後に紹介するのがガンレフっていう GANREF っていう名前の、実はこれは日本語系のサイトなんですけど、まあ、一眼レフの後ろを取った名前なんですけど、はい、面白いのは、限定公開とかそういうのがなくて、どちらかというと自分の作品を自慢するっていうかですね、作品を上げていってみんなに見せるっていうような目的の、サイトなので、ちょっと変わっている代わりに、
はい、
例えば自分が会員にならなくてもですね、ガンレフっていうサイトで見ると、綺麗な写真というか、みんながこう自慢な写真が見つかりやすいのと、機材のデータベースっていうのが充実しているので、例えば、新しいカメラを買おうかなと思った時に、よく価格コムの口コミとかを見たりするじゃないですか。
うん、しますね。はい。
そうすると商品の良し悪しみたいなのが、誰が何て言ってるかが分かるんですけど、どんな写真が撮れるんだろうって言った時にはそんなたくさん載ってないですよね、上げてくれる人いますけど、それに比べてガンレフっていうのはそのカメラで撮った、みんなが自慢の写真が載っているので、カメラとかレンズから、このカメラで撮った写真とかっていうのを分類できるから、新しい一眼レフを買おうかって思った時に、この20万円のやつと15万円のやつがどんだけ違うんだろうとかっていうときに見ると、あ、このくらいのものが撮れるんだとか、あ、自分はか違いが分かんないから安い方でいいんだとかっていうのが分かったり、なかなか試せない、レンズとかを、どんな写真が撮れるかを試せたりする、試せたり見られたりするのが面白いですね。
あ、それすごくいいですね。
うん、で自分の写真を公開するときに気をつけなきゃいけないのは、ただ単に入会すると15枚ぐらいしか公開ができないんですよ。でお友達と交流したり、いいねって言ってもらうとポイントがたまって、ポイントがあるでたまると、あなたは何々会員ですって言って会員のレベルが上がると、40枚上げられますとか、そういうねちょっと変わったシステムを取っているので、とりあえずいろんな写真、あ、いろんなカメラで撮った写真かなっていうのが見たいっていう時にはそこを覗くと面白いと思うし、なんか自慢の1枚とかをいくつかできてきてみんなに批評してもらいたいとか、いいねって、写真をやって人にいいねって言ってもらいたい時には、そのガンレフっていうところは面白いんじゃないかなと思います。
あ、はい。でも最初に15枚となるとこう厳選してって感じですね。
そうですね。で、なおかつみんなが見てくれるわけじゃないんで、見て見てって言わなきゃいけないんで、なかなか体重は大変でした。
ああ、
そうなんですよ。あ、そうそう、あとさっきちょっとだけ言い忘れた、ピカサウェブアルバムも私がよく使ってる理由の一つは、位置情報、この写真でどこどこで撮ったよっていう位置の情報があるんですけど、例えば東京タワーとか、そういうのが地図と連動して表示するのが上手っていうのがあって、なのでピカサウェブアルバムに上げたやつは、地図の中に何ていうかな、ピンが立っていて、ここのやつを見るとかっていうのができるようになってます。そんな面白さがあるかな。
それはあれですね、こう旅行行った時とか、面白いですね。こう、
そうですね。
面白いっていうのと、あとこれどこで撮ったっけっていうのがなくなるのが、
そうそう。で、ウェブのサービスでもつけられるんですけど、ピカサっていう、アプリケーションで、こう位置情報をくっつけるっていうのができるので、それがそのまま上がるっていうのが使いやすい原因の一つかな。はい。ということで4つぐらい紹介してきました。
はい。
使ってみたいと思うサービスありました？
そうですね、やっぱりちょっと見た目が気になりますが、やっぱり日本語で使えるっていうのでフォトゾーが、
そうですね、フォトゾーは
最初に使うのには、
いいと思います。自分のブログに
としていいかなって感じ、
貼るのもできるし、容量もたくさんあるんで、たくさんあげられるし、ちっちゃいアルバムを作ってアルバムごとにこの人とシェアするとかっていうのも指定できるんで、やっぱり敷居は一番低いかなと思いますね。
そうですね。
はい。ということで、今回は、 ウェブの写真共有サービスについてご紹介してきました。
はい、ありがとうございます、
はい、教えて吉谷先生のコーナー、
質問コーナーのお時間なんですが、
はい、
今回はリスナーさんからの質問がないので、渡辺さんから何かあれば質問を受け付けようと思いますが、何かありますか？
そうですね、で最近カメラの情報とか、
うん、
こうニュースとか新商品とかのを見ていると、
うん、
ミラーレス一眼っていう言葉をよく見かけるようになってるっていうんですか、はい、このミラーレス一眼っていうのは普通のデジタル一眼レフと言われるカメラとどういった違いがあるのかなっていうのが、
はい、一番最近だとペンタックスっていう会社から、
ね、
Q っていう、まあ、規格っていうのかシリーズっていうのかあのカメラが出ていて、
うん、
それもまあミラーですとか、
うん、
マイクロ一眼、まあ、ナノ一眼、はい、
うんうんうん、
とかって言われてるやつで、なんとなく一眼風なんだけど、
う
ん、ちっちゃいみたいな感じは伝わってくるんですよね。
そうですね。
でも何がどう違うかっていうのは、
うん、
とりあえずですね、そんなフォトナショーの第6回を聞くと、
うん、
説明もしてるんですが、
うん、
まあまあ結構前なので説明をしちゃうと、
うん、
一眼レフとかミラーレス一眼っていうのの特徴は、
うん、
システムカメラといってレンズが変えられるんですね。
はい、
から交換レンズが、付けられて、
うん、
用途に応じてレンズを付け替えることで用途ごとにとっても綺麗な写真が撮れるっていうのが一つ売りになってます。
うんうん、
でミラーレスっていうぐらいだからミラーありっていうのがどっかにあるはずなんですけど、
うん、
一眼レフっていう名前の最後のレフ、
はい、
はレフレックスで実は鏡の意味なんですね。
なるほど。
うん、で一眼はレンズが1個しかなくて、
うん、
レフだから鏡があって、
うん、
どうしてるかっていうと、カメラ後ろから見ると覗き窓ファインダーがあるんですけど、
うん、
そこを覗くと、
うん、
撮影用のレンズから来る光がそのまま見えるのが一眼レフっていうやつの特徴なんですね。
うんうんうん、
でも一眼レフってこうレンズがくっついてるところと覗くところが、同一線上にないじゃないですか。
そうですね、
うん、なんか上の方に飛び出てくっついてるんですけど、
うんうん、
あれはミラーで、まあ、鏡で反射させたものを上のファインダーが覗くようになっていて、
うん、
写真をパシャって撮るときにそのミラーを動かしてミラーが上がって避けるんですね、
うん、
でレンズから来た光をフィルムと同じようなその写真を撮る、電子部品に光を当てて写真が撮れるっていう仕組みになってるんですよ。じゃあミラーレスってどうなってるかっていうと、まさにそのミラーを取っちゃうと、
うん、
覗くところに光が来ないじゃないですか。
そうですね。
なのでコンパクトカメラと同じように、
うん、
レンズから取った光を受けるところで電子的にちゃんと受けて、
うんうん、
それを、後ろの液晶に映してあげればいいじゃないのってなってるのがミラーレス一眼。なのでコンパクトデジカメとあまり仕組みは変わらないんですけど、
うん、
レンズの交換ができるっていうタイプなんですよ。
うん、
うん、じゃあつまんないじゃんレンズ交換ができるだけでコンパクトと同じなのって思うんですけど、
うん、
今出てるミラーレスっていうのは、
はい、
絵を撮るところのサイズ、要はフィルムに当たるところの広さ、うん、面積が少し広いんで、はい、
うん、
広いといくつか利点があって、
うん、
一つは綺麗な絵が撮れます。
はい、
それ明るいところから暗いところまでの階調が、大きかったり、
うん、
あとはピントが外れてるところをぼかしやすかったりするっていうのがあって、背景をぼかした写真ってなかなかコンパクトカメラで撮れないのがその、
うん、
絵を撮る撮像素子っていうんですけど、そこが大きい方がぼかせるんで、それで一眼レフを買いたいってみんな言うんですよね。
あ、そうですね、はい、
うん、でもミラーレスだったら、
うん、
一眼レフと同じような大きさの撮像素子なので、
うん、
ボケを作ることができて、なおかつレンズ交換ができるけどカメラがちっちゃいっていうのが売りなんですよ。
うん、
で、話を少し戻して、ペンタックス Q っていうのって何なのっていうんですけど、
はい、
ナノ一眼っていう売り文句の通り、
うんうん、
レンズ交換ができるそのミラーレスの中でも一番ちっちゃいサイズで、
うん、
今言った撮像素子が大きいよねっていうのを捨てちゃったカメラなんですよ。
ほう。
つまりコンパクトデジカメと同じ撮像素子、絵を撮るところのままでレンズ交換もできるようにしたんで、
うん、
私まだ現物見てないんですけど、とってもちっちゃいカメラなんですよ。その辺のコンパクトデジカメよりちっちゃいぐらいな感じに見えると思うんですけど、
そんなに小さいんですか。
そう、それでレンズ交換ができるっていう、かわいいレンズ交換ができるカメラになってます。なのでミラーレスって言ったからってみんな同じ絵が撮れるわけじゃないのを気をつけなきゃいけなくて、
うんうん、
レンズ交換ができますよっていうのが一つのポイントです。
うんうんうん、
あとは、後ろの液晶で写真を撮る感じはコンパクトデジカメと似ています。
はい。
あとは、今までとみんなが使っていた一眼レフって呼ばれるやつよりも、
うん、
とってもちっちゃくできてますっていうのが、まあ、ミラーレスっていうカメラの特徴になるのかな。それぞれ、レンズ交換ができるってことは、
うん、
レンズのこうはまるところとはめるところ、
うん、
の形が合ってないといけないんですけど、
そうですね、
それは各社バラバラなので、
うん、
ソニーのボディにパナソニックのレンズはつかない。
はい。
でペンタクス Q って言ってるやつに他の会社のレンズはつかない。
専用の交換レンズっていう形。
そうですね、その中でも実はパナソニックとオリンパスっていう2社はそこを同じにしましょうっていう風にしていて、はい、マイクロフォーサーズっていう名前の規格にしましょうって言って、いるので、オリンパスのレンズと、パナソニックの本体とかはくっつくことができるんで、その辺だけちょっと融通が効くようになってます。そんなのでなんとなくミラーレスって想像できるというか分かった感じになりました？
はい、なりましたね。で、その一眼レフの、レフの意味を分かってなかったので、あ、そうなんだっていうのが。
そうですね、古いカメラと二眼レフとかっていうのもあって、二眼レフも鏡が入ってるんですよ。二眼レフは撮影用のレンズと、ファインダーっていう覗くためのレンズが別々についてるんで二眼なんですね。でレフっていうのは鏡で、見る方のレンズから通った光はすりガラスに映して、どこからどこまでが撮れるよっていうのと、ピントがどこどこに合ってるよっていうのが確かめられるんですけど、普通に作ると、何もなく作るとフィルムが入った箱と、フィルムのところにすりガラスが入った箱を2個くっつけてレンズをギアでつなげば、こっちのすりガラスがある方の箱でピントと合う、映る範囲を確認して、フィルムが入ってる方のレンズにシャッターをつけて開けて閉めれば、同じのが映りますよねってなるんですけど、それと使いにくいんで、レンズを縦に並べて、上のレンズから来たやつを45度に置いた鏡で曲げて、真上から箱を覗くとそこにすりガラスがあって、どこからどこまでが映ってどこにピントが合ってるかっていうのが分かる仕組みになってるのが二眼レフなんですよ。とかっていうので、眼っていうのは、メインになってるレンズの数で、レフって入ってるやつは、鏡が入ってるという感じですね。
はい、
そんな感じで、進めてきましたが、今はそのミラーレスっていうカメラがたくさん出てきて、ちっちゃいし絵がいいので売れ始めてるんですけど、買うとき気をつけなきゃいけないのは、ほんのちょっとだけシャッターを押してから撮れるまでのタイムラグが一眼レフよりもちょっとありますよ。あとは一眼レフは目で覗いてるときには、撮像素子っていうかその絵が映るところが動いてないんで、それ用にピント合わせ専用の電子部品を入れて、ピント合
う
のすごく早くしてるんですけど、それに比べるとちょっとミラーレスの方がピントが合うのが遅い。
あ、はい、
最近は頑張ってるんで随分早くなったみたいですけど、向こうから自転車がビューって近づいてくるのを追っかけながら撮るとかっていうのにはちょっと向いてないかな。普通に撮る分には随分早くなってるんで、不満は少なくなってるんですけど、スポーツ写真を撮るとかには向いてないかもしれないですね。
ああ、なるほど。
あとだからペットも、パッと向けてバシャって撮るとピントが間に合わないかもしれない。
ああそうですね、今だっていう時にこう間に合わないかもしれないですね、
っていうのだけ気をつけてみてください。まあ、お店とかでね、どのくらいでピントがとか試せるので、はい、自分の満足いるかどうか見つつ選ぶのがいいんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで質問コーナーはこんな感じでよろしいですかね。
はい、
はい、ではエンディングの方に行きたいと思います。
はい、ありがとうございました。
サンナフォードナイスショ
ー、エンディングでございます。私はですね、写真関係でちょっと買ったものがあって、
お、何でしょう、
まだ届いてないんですけど、
うん、
iFi っていう名前のメモリーカードを買いました。
お、iFi とは、
Wi-Fi は分かります？
はい、iPhone とかで電波をキャッチしておる、
そうそうそう、無線 LAN なんですけど、
はい、
iFi は Wi-Fi の通信と、
うん、
お目目の愛を組み合わせて、
うんうん、
メモリーカードの中にアンテナが入っててですね、バシャって写真を撮ると、
うん、
それを勝手にネットワークにつないで、さっき紹介した、うん、例えばフリッカーとかにアップロードしてくれるんです、
うん、
だからネットワークはつながってないといけないんですけど、
うん、
最近こう iPhone とかと、つないで、
うん、
デジカメで撮った写真が iPhone のなんていうかな、メモリーの中に自動的に入るとかっていうのもできるようになってるんで、
うん、
iPhone ではなかなか撮れない写真をすぐにシェアするとかができるようになってるのがポイントなんですね、
うん、
っていうのがあって、それを買ってこんなですよって言いたかったんですが、
はい、
今日収録の日には実は手元に届いてなくて明日手に入るので、
あ、残念、
残念、
一日
なので、
はい、
もしかしたら来週はその話ができるんじゃないかなと思っております。
はい、楽しみですね、はい、
そうですね、あのいろいろ噂は聞いて、うん、使えんっていう人がいたり、これは便利っていう人がいたりするので、
うん、
自分の使ってみた感想がボコボコできるかと思います、
うん、はい、
あとですね、一緒にこう Amazon で、
うん、
魔法の杖の形のリモコンっていうのを買いまして、
お、
魔法の杖わかります？
魔法の杖わからないですね。
ハリーポッターの映画を見た人はわかるんですけど、指揮棒みたいな、指揮者が持ってる指揮棒みたいな感じの杖で、
うん、
足が不自由な人がこう使う杖じゃなくて、
はいはい、
かけるための杖ですね、それを買ったというかですね、その中に赤外線を出すところ と、
はい、
モーションセンサー、動きのセンサーが入っていて、
うん、
テレビに向けてえいって振ると電源が入ったり、
うん、
おりゃってやるとこう音量調節ができたりっていうリモコンがあるんで、それをちょっと、ね、うん、勢いで買ってみました。それも一緒に明日届きます。
おお、
その自慢はですね、そんなフォト内緒ではしないと思うんですけど、
そうですね、テレビのお話になっちゃいますね。
そうそうそう、ちょっと楽しみなので、もしかしたら某 IT 番組で話すかもしれませんが、そんなものを買ったっていうご報告でございます。
はい、
渡辺さんからお知らせとかないですか？
そうですね、特にないですね。 お知らせというか、はい、まあ、部屋の片付けをしていたら初代デジカメが出てきてちょっとびっくりっていうことがありましたけど、
古いデジカメが発掘されたわけですね。
そうですね、本当にあの今時の映るんですより大きくて重たいっていうね。
今の若い人もしかしたら映るんですも知らないかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
使い切りカメラって言ってフィルムがね中に入ってて、
はい、
ジリジリジリジリって巻いて写真を撮ると、うん、写真屋さんに持ってってプリントしてもらうっていう、
そうです、
カメラですね、フィルム、はい、
フィルム、レンズのついてるフィルムみたいな、
そうそうそう、レンズ付きフィルムって言ってましたね、昔話もすると私長いんで、
そうです、私もそっちの方が長いんでね。
ということで今日はひとまずこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
はい、そんなフォト内緒ではですね、皆さんからのメッセージ、ご質問など、募集しております。今回はご質問とかなかったんですけど、ぜひぜひですね、コメントや質問、感想、そしてこんなことを教えてほしいっていうことを送ってください、はい、投稿の方は、メールで、sonnap@0438.jp に送っていただくか、
はい、
ブログの方、ひらがなでそんなフォトないしょというのを検索して見つかるブログの方のコメント欄から送っていただければと思います。
はい、
あとですね、そんなフォトないしょはそんないプロジェクトという複数の、ポッドキャスト番組やってるチームで作ってるんですけれども、はい、姉妹番組もやっておりますので、どのタイミングで出るかわからない不定期配信となっていますが、そんなことないしょそんないっとという番組もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで、来週のテーマ決まってませんけれども、また、来週にお会いできればと思います。
はい。
ということでお送りいたしましたのは、iFi 待ちでウキウキしているヨシアスと、
古いデジカメが見つかってどうしようか悩んでいる渡辺がお送りいたしました。
それではまた来週。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
う、勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数おかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。